ミヤコーチのアゲマンラボラトリー。
皆さんこんにちは。私はこの番組のナビゲーターを務めます山田詩織と申します。この番組は聞き上手であるアゲマンコンサルタントのミヤコーチが男女関係のコミュニケーションの違い、恋愛、結婚、そしてアゲマンになりたい女性になるためのヒントをお伝えする番組です。聞き上手、質問上手、気づかせ上手のミヤコーチだからこそ語れる言葉をお伝えしてまいります。人生を素敵なパートナーと過ごすヒントを探してみてください。
皆さんこんにちは、ミヤコーチです。本日も、ポッドキャストラジオアゲマンラボラトリーを、始めていきたいと思います。本日もですね、前回に引き続き、ゲストにはですね、森野音彦さんに、出演していただけます。お付き合いしていただきますので、皆さんぜひ聞いていただけたらと思います。森野さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。前回はですね、整形感覚、
はい、
まあ、女性もその、まあ、整形を立てると感覚をつけると自分の生きやすい人生を生きれるよっていうのと、あとまあこれからのこういう仕事は女性はすごく、まあ、やりやすいよみたいなところとか、
そうですね、
はい、森野さんのお仕事のことを、お聞きしました。
はい。
私ぜひ起業したいわとか、ちょっとこう子供もいて、でもまあがっつり仕事できないけども、まあそういう星読みですよね。
はい、星読みですね。
とか、そのカウンセリングとかそういうのを、まあ、ちょっとやってみたいなっていう方はですね、ぜひ概要欄にも載せておきますので、後でまたご紹介もしますが、ぜひチェックしていただけたらと思います。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。でですね、本日は実際に恋愛といいますか、婚活といいますか、はい。私がですね、実際に森野さんのことを知ったきっかけでもあります、ある YouTube 動画があるんですね、
はい、はい。
それがですね、すごく面白い動画になってまして、
ありがとうございます。
私が見たのがですね、男は若い女が好きってわけじゃないっていう、それを検証してみたっていう動画があるんですね、はい。で、私も実際それを Facebook 上で森野さんがこう投稿されてたのを見ましてですね、ああこれちょっとクライアントさんですとか、実際に今そうですね、年齢がこうなんかあるから、この年齢に達してるから婚活がうまくいってないなとか思ってる方にですね、見てほしいなと思って、それをブログに載せるといつまで載せてなくてですねその前にポッドキャストで早く森野さんとコラボできたというのはすごく嬉しく思うんですけども、
はい、
実際にその、まあ、動画を撮影した裏側ですとか、まあ、動画を撮るきっかけになったことも今回は聞けたらと思うんですけども、
はい、
森野さん、実際に男は若い女が好きってわけじゃない感じでしょうかね。
多分ね、
はい、
関係ないっていうのが、
はい、
正解なんじゃないかなと。もちろん好みとして、
はい、
なんか若い女の人が好きな人もいれば、まあ、年上の人も、が好きな人もいて、
はい、
そこら辺あんまり男女差ないかもしれないなみたいな、のはね、ちょっと思ってるんですよね。
なるほど。
つまり女性は、まあ、はい、女性はそのわ若い男の人が好きな女性もいるでしょ。年上の男性が好きな女性もいる、それと同じように若男の人も若い女性が好きな人もいれば、はい、年上の女性が好きな人もいるっていうのがリアルなんじゃないかなみたいな。
なるほどですね、まあ、いわゆる熟女好きというやつですよね。
熟女好きね、熟女好き市場は多分女性が思ってる何倍も大きいですからね
この動画の中で、まあ、紹介されているのが、まあ、某コンビニエンスストアの、まあ、なんていうんですか、アダルト雑誌が置いてある場所に行って、
そうですね、
で実際にどういうジャンルの本が一番置いてあるかっていうのを、ま、実際に検証してきたんですよね。
そうです、まあ、コンビニ、はい、大手のコンビニに行って、
はい、
で、
はい、
その、まあ、そこに置いてある雑誌の冊数を 数えようと、はい、でそのうちの人妻熟女、いろんなジャンルがあるんですよね、人妻とか熟女とか、はい、で年上の人が出ているという雑誌の冊数を数えてみようと、でそれが何割なのかっていうのを確かめてみようっていうのと、あとは、はい、じゃあでもコンビニでそういうね雑誌を買う、アダルト向け雑誌を買う男性は年上だから、
うんうん、
じゃあ若い人どうなんだろうって確かめるためにネット動画の本数も確かめてみようという、うん、
そうですよね、うん、それをネット編の動画も投稿されてますもんね。
そうですね、だからその2つを確かめることで、はい、ある程度一般論として男性は年上の人が好きか好きじゃないかというのが分かるんじゃないかっていうことで調べたんですね、はいはいはい、
これちなみにですけども、うんうん、この調査、まあ、検証をどうしてそのしようと思ったのかなっていうのはちょっと聞いてみたかったんですけど、
いやーね、僕ね実はね、はい、女性の中じゃ一般論だと思うんですよ、若い女性がどうせ男は好きなんでしょってある程度の一般論かとは思うんですけど、
はいはい、
僕ね女性がそう思ってるって気づいたのって、この仕事やっているにもかかわらずここ数ヶ月なんですよ実は。
おお、
もうセンスねえなあとか思いながらそんな当たり前のことに気づかなかったんですけど、もう全然自分の中にそういう発想がないから気づかなかったんだと思うんですよね。で、
うんうんうん、
気づくきっかけは相談を受けていて、ある女性の相談を受けてて、その女性が、
はい、
まあ、なんかそのバイトをするか悩んでると、
うん、
でバイトするって悩んでるって言うんだけど、どうせ、まあ、なんかそういう、こう、おしゃれなお店で働きたいと。
うん、
だけど、そのおしゃれなお店は、どうせ若い女の子しか雇ってくれないしって言うんですよ。
ああ、うん、なるほど。
だけど、なんかちょっと前言ったら、その、こう、雑貨作ったりとか、
うん、
ちょっとおやつ作ったりとか、そういうスキルはあるし、結構美人で可愛い、チャーミングな女性だったんです、それが。
はい。ちなみにいくつぐらいの方ですか？
いや40か50手前、まあ、何人かいたんですけど、そういうのが重なったんですよ。40代ぐらいの人と30代の人もいたな、はい、で50いくつの人まで、結構でも美人なんですよその人。
うん、
で、まあ、前言ったらさ、経営者の視点からするともう若くて使えない子で可愛い子より、はい、使えて美人だし、うんで、もう仕事できるタイプなのも僕も知ってたので、うん、
はい、
なんでそんな劣等感感じてんのと思って話聞いてたら、
うん、
どうも若いっていうのだけで価値だと思ってるなこれはっていうことに気づいて、
あーなるほど、
でハテナすごい出たんですよね、そんなわけあるかみたいな、バイトの話だぞこれみたいな、
うんうん、
バイトとか、まあ、言ったらその正社員とかいう悩みの人もいれば、その、はい、なんだろう、なんつうの、正社員の悩みの人もいれば、仕事を始めていくにあたってとか、
うん、
なんかそのね、どうせ若い子の方行っちゃうしみたいな、いやちょっと待てよみたいな、うん、なんか言ってることおかしいぞって思って、なんとかそれを、はい、男の感覚とは違うぞってことを証明したくなって、
うん、
でコンビニぶらついてる時に超今ってこれ使えるぞって思って、
はい、
スタートさせましたね。
あ、そういう風なことがあったからなんですね、
う
ん、
そうなんですね、
なるほど、うん、いやこれ素晴らしいですよ本当に。
いやこの動画ちょっと面白い、じゃあ面白いこと考えたなと思ってます、はい、自分で勝手に
でちなみになんですけども、うん、実際その本のなんか割合というか、
はい、
検証結果はどうだったんでしょうかね、うん、
一番、すごいところで、はい、8種類中6種類が、うん、はい、熟女人妻系 で、
はい、
で熟女人妻系はしっかりストックが冊数されてるけど、若い子向けのが 2,3 冊あ、若い子が出てるのが 2,3 冊あったんですけど、それはほとんどストックがないっていう状態でしたね。
はあ、そうなんですね。
でちょっと大きめにそのアダルトコーナーがあるところは44冊中44種類中21種類が熟女人妻系、はい、
すごい、もう来てますね。
ああ、もう半分ぐらいなわけですよ。
半分ぐらいなわけですよね。
でしかも若い子ばっかり集めました、典型的なあるじゃないですか、スレンダーで胸が大きくて、
はいはいはいはい、
みたいな、そのちょっと、はい、前言ったらちょっと髪金色だったりとか、なんか美人だったりとか、うんうん、なんかそういうのは、うん、実はそういうのばっかり集めたのって 2,3 冊しかないんですよ。
へー、うん、あ、そうなんですね、うん、
意外とね少なかったんですね。 で、ネットの方はもっと衝撃でしたね。あの
ネットの方は、はい
はい、ネットの方はその最大手の動画というか、まあ、要はアダルト動画サイト、はい、最大手のところでその本数を調べたんですけど、
あの、うん、dhenhen.com っていうやつですね、
はい、で、で、そこで調べた感じだと、
はい、
まず一番多いのが巨乳かな、
あ
で5万本ぐらいあるんですよ。
なるほど。
まず、そこに、ねね、
まあ、おっぱいが好きだっていうことですね。
そうね、はい、まずそこに5万件っていうことと巨乳会っていうことに突っ込みたかったんだけど、
あ、
まあまあ、とりあえずそこで、で2位が実は熟女で、
あ、もう2位につけてるわけですね。
2位につけてます。で3位が、
はい、
人妻なんですよね。
だって熟女と人妻なんてセットみたいなもんですもんね。
そうなんですよね。ただまあまあ、だからほぼジャンルとしては一緒なんだけど、どうも片方にしか載ってないのもあるみたい。だから熟女で人妻じゃないっていう人もいるわけで。
なるほどなるほど。
で両方とも4万5000件ぐらいでした。
皆さん好きですね。
ちょっと衝撃ですよねこれね。だから足すとね、実は熟女と人妻を足すと巨乳を超えてくるんですよ、
はい、そうですよね、うん、いや、こう言ってる私もどちらかというとやっぱり熟女好きなので。
あ、なるほどね。
はい、はい、そうなんです。
ちなみに僕はですね、うん、あんまり意識してないです。どっちでも OK みたいな感じです。
あ、まあそうですね、うん、それ言われるとそうかもしれないけど、うん、なんか魅力を感じるのは私はちょっと、うん、そうかなっていう、はい、
僕はね、 OK なのはどっちかっていうと年上に多いって感じですね。
なるほど。
自分が OK な感じだから多分似た感じだと思うんですけど、
うんうんうん、
関係を持てるとか、あ、この人ならパートナーシップ組めるって思う人はどっちかって年上に圧倒的に多いですね。
なるほどですね、
うん、年上でちょっと離婚してたりとかの人たちの方が、はい、
うんうんうん、
逆にパートナーシップ組めるなって感覚になることがとても多いですね。
まあ確かにその、まあ、最近で言うと、ね、フランスの大統領の、うんうんうん、まあ、奥様がかなりの年の差ということですもんね。
64と38でしたっけね。
38区で64ってことですもんね。
あ、結構ですよね。
結構ですよね。
結構な、あ、39と64でした、うん、
なるほど。
結構高な差ですよね。
これなんか私もよくまあ、ちょっとブログで書いたか書いてないか、まあ、あといろんな人に話すんですけど、そのなんていうんですか、まあ、よく戦国時代の武将、
うんうんうん、
まあ、天下取りみたいな話で言うと、天下取りに多い奥さんは年上か年下かというと、
うん、
結構年間の、まあ、上の女性がこう多かったっていうデータがあるみたいで、でこう天下を取っちゃっても安泰になってきた、平和になってきたっていうことで言うと、まあ、ある意味秀吉みたいな感じで言うと、こうよくチャチャとかすごく年下を好むみたいな、なんかこう仕事とか経営者とか、まあ、こう攻めてる方とか、こうなんていうんですかね、まあ、第一線をこう活躍されている方は結構、まあ、その熟女という、まあ、その精神的に熟成された女性を好むみたいな。
いや、それはね、圧倒的にあると思うんです、はい、実際このフランス大統領はインタビューで答えてるんですけど、は
い
は
い、ほうほうほう、
この女性が励ましてあなた出なさいって言ったから、うん、あなたは出れるわよだったか、なんか励ましてで、はい、後押ししたから大統領選に出馬して実際に大統領になるんですよ、う
ん、なるほど。
なんか上がっていく人たちがどうも年上を好むっていうのは、
はい、
それはありそうだなと僕も感じますね、
うんうん、そこはあれですよね、私も書いてますけど、
うん、
アゲマンだと思うんですけど、森野さんどう思いますか。
いや、僕もそうだと思う。僕その、はい、宮さんのブログを読んでて気づいたんですけど、結構素晴らしい記事が多いなと思ってて、
はい、
なんだろう、
ありがとうございます、はい、
リアルだし、
はい、
でしっかりとその女性にそのが現実的になってくるじゃないですか、あのブログを読んでると、
うんうんうん、
で男性もなんか読んでると、はい、あ、そうだよなって思うところがすごく多いっていうか、男性視点もしっかりと的を得てる気がするんですよね。
お、
うん、で、はいはい、なんかそうやって読んでて思ったんですけど、すごくそれ読みながら気づいたの、僕は 揚げまんかそうじゃないかという基準で感覚的にそのこの人とならいけるとかこの人とならパートナーシップを組めるとか、
うん、
いうふうに選んでただけで、
はいはいはい、
その結果年上がどちらかというと多かったという、
うん、
でどっちかというとこう結婚した後離婚してて現実も知ってるという、
はいはいはい、
人を選んでたんだなというのに気づきましたね。
あ、うん、なるほどですね。やっぱりなんかそういう傾向にまとまるというか、ある感じですかね。
いや、あるんじゃないですかね。だから要は、うん、あの前あのなんだちょっと下水言葉で言うとお買い得物件の男みたいな、
はいはいはい、
要はどんどん年収上がっていっていくし、はい、なんかその人も成長してて、だからでも今私と釣り合ってるから結婚できて、うんうん、だけどどんどん収入増えていくみたいな、
うん、
お買い得物件の男性は明らかに揚げまんを選ぶでしょうね。
そうですよね、うん、
で逆にそこで揚げまんかそうじゃないかを見抜けないってことはおそらくどっかでつまずくはずです。だって人見抜けてない人ってことですからね。
まあそうですね。あのスポーツ選手とか、
うんうん、
その飛ぶ鳥を落とす、まあ
うんうんうん、
選手とか、
うん、
あとある意味監督の奥さんとか、
うんうんうん、
あの佐々木健介さんじゃないですけども、
うんうん、
結構、まあ、姉さん女房とかやっぱそういう風ななんかこう傾向もやっぱ見えますもんね。
いやあるでしょうね。大いにある気がしますね。
気がしますかね。
なんかやっぱりそういう記事、はい、僕ね実はねこの仕事が急拡大した時期っていうのがあって、
はい、
20札幌移ってすぐぐらいなんですけど、
はいはいはい、
26、5か6ぐらいですよね、
うんうん、
50ぐらいだったと思うんだけど、あんま年齢記憶してないんですよ僕。でも年齢記憶してない50くらいだったと思うんですけど、
うん、
の女性と付き合ってたんですよ。
はあ、うん、あ、もう一回ですか、いくつの時に。
25か6ぐらいの時に、
はい、
50ぐらいの女性と付き合ってた。
おお。
でその人、はもう本当に見事なというか人生で一番この人が揚げまんだって思って選びましたね。
はあ、それまさしく、
うん、
なんていうんですかね、その年齢っていう感覚じゃないですよね、
うんうんうん、年齢じゃないですね、うん、
あ、
うん、
ある意味その精神的にこう熟成しているというか、うん、
そうですね、うん、その人はね何がすごかったかというと、はい、その、うん、でもその人に付き合ってる男性見事にみんな成長していってたのも知ってる、知ってたし、
はいはいはい、
で何が上手かって男性に俺はなんだろう、俺はできるって思い込ませるのが上手なんですよ、
うん、ああそれ素敵ですよね。
もうありがたいじゃないですか、男性だって不安なわけでうまくいくかどうか。
そらそうですね、う
ん、でもそれ思い込ませてくれるのでその女性は、
うん、
だからいけるって思うんですよ、
うん
うん
うん、なるほど、
だからいけるって思うから活躍するようになるんですよね、う
ん、はいはいはいはいはい、
いけるって思ってるから活躍するようになるって あるじゃないですか、うん、
ありますね、
うんうん、だからそういうふうに思い込ませる力がすごく強い女性でしたね、
うんうん、なるほど、うん、ちなみに、
うん、
あの私の、まあ、揚げまん講座でもとか、うんまあ、婚活の皆さんにもお伝えすることで、
うん
うん、3つの上手になるといいですねっていう話なんですね、
はいはいはい、
まずあの聞き上手になること、
うんうんうん、
でその次に質問上手で、
うんうんうん、
で最後に気づかせ上手。
ははははは、
うん、ね、女性ってどうしても、うんまあ、傾向的に自分の話をしたいとか話をこう聞いてほしいとかあると思うんですけど、
うん、
その男にやる気を出させるとか、
うん、
この状況どうやったら乗り越えられると思うとか、
うんうんうん、
誰に手伝ってもらうとうまくいくと思うとか、
うんうん、
まあその相手がこううまくいくようになるためのその質問によってこう引き出すとか、で引き出された答えによって本人がこう気づきを得るとか、なのでちょっと私もその皆さんコーチングのスキルもやっぱりお伝えしてるんですけど、 そこ大事ですよね。
いやそこですよね。ちゃんと相手の話、うん、要するにそれって提供できるものがあるってことだと思うんですよ、
はい、ほうなるほど。
男性に対してまずその男性の話したいって気持ちをこう、はい、満たしてあげられて、
うんうん、
で解消かな、まあ、満たしてあげられて、でかつその男性に気づいていきたいっていうか、この人といるといろんなこと気づけるっていう、はい、それも価値なわけじゃないですか。
うん、
その価値を提供してるってことだと思うんですよね。
なるほどなるほど。
でやっぱり成熟してくるとっていうか、まあ普通のことなんですけど、男性も女性も若いとなんか幻想の中にいるんだと思うんです。結婚したら幸せになれるとか、はい、なんだろう、まあ、例えば綺麗な人とかだったら私は人に言い寄られて当然って思ってたりすると、
うんうん、
もうやってもらえるっていうのが前提にあるわけじゃないですか、
うん、
ということはでも仕事で疲れ切ってるこう活躍してる人たちからするとその人に何かやってあげるっていうのは大変だから、
はいはいはい、
つまり付き合うってだけでちょっと借金がある状態みたいな、相手に提供できるものがいっぱいないといけないし、それじゃないと満足しないし、常に提供しなきゃいけないみたいなだから大変な相手になっちゃうんですよね。
なるほど。ちょっと重いというかね。
まあまあそうですね、重いっていうことになりますよね、
はい、
で、はいはい、そういう、こう大変、それに対してこの人といると上がっていけるし、
うんうん、
この人が僕の支えになってるっていうふうになると、うん、その人はもっと活躍できるわけで、そういう人を選ぶし、
はいはい、
女性が何かしてほしいように男性もいろいろしてほしくて、
うんうんうん、
お互いのニーズが合致したら一番いい結婚なんだと思うんですよ。
確かに。
元も女性の感覚からしたら元も子も夢も全然ねえ話なのかもしれないですけど、
まあ、男の本音っていうことで、まあ、
そうですね、う
ん、すごくいいと思いますんで大丈夫ですよ、
うんうん、
はい、
やっぱり活躍していく男性とか、活躍している男性とか、成熟している男性とか、もちろん成熟している女性も同じように考えると思うんですよ、はい、それは男女関係なく、うん、いやそれは人間関係なんだから、はいはい、お互いに提供し合うものがあるだろうし、はい、うんうんうん、お互いに支え合っていける人を選ぶし、
うん、
でそれはもうそっちの方が重要で、美しいとか美しくないとか、
うん、
若いとか若くないとか、
うん、
そんなそんなに気にしてないよみたいな。
そうですね、
うんうん
うん、結構そこって、
うん、
その男性が何かにこう取り組んでるとか、
うんうんうん、
本気でやってるとか、
うんうんうん、
まあ、仕事でもプライベートでも何でもいいと思うんですけど、
うんうん、
そういう人ってこう伸びしろがあるっていう、なんかこう生き生きしてるっていう感じですよね、
うんうんうん、そうですね、
うん、ただその日々ただ生きてるだけとか、
うんうんうん、
こう、まあ、今が良ければそれでいいっていう、
うんうんうん、
まあ、それが悪いというわけじゃないんですけど、
うんうんうん、
そういう感じの方にはちょっとこう幼い感じの女性とか、幼いっていうかその精神的にもね、まあ年齢とかじゃなく、うん、なんか一緒にして、まあその時は楽しいとか、うん、なんかなんていうんですかね、熟成はしてないようなとか、うん、それを見て男がああ可愛いみたいなこと言ってるみたいな、うん、だからこのバカチンガーって言いたくなるんですけど、
ああ分かる分かる分かります、その感覚、
うんうん、それはねちょっと私の感じで見るとその下げマンというか、
うん、
だってそのね、仕事が急に入ったっていう時に、うん、今日のデートダメなの、うん、じゃあ分かった、残業早く終わらせていくからとか、
うんうん、
それで言っても結局ミスが出たりすると、
うん、
ね、会議の資料がミスだらけになると、
うんうんうん、
彼の株も落ちるし、
うん、
結局仕事がおじゃんになっちゃうと思うんですよね、
うんうんうん、
ただその熟成された女性はいや今日はじゃあデートもういいから、
うん、
仕事専念してよみたいな、
うんうん、いやもう先そっち行ってきてってぐらいだよね、きっ
と。そうですよね、
うんうんうん、
ただその後の目合わせとか、
うん、
次回はじゃあ私待ってるわ期待するわとか、
うんうん
うん、そうするとやっぱりそこの辺の違いって大きいと思うんですよね。
いや大きいでしょうね、
うん、
やっぱりちょ女性の側そういう成熟っていうのかな、だからもらうことばっかり考えてるか、
うんうんうん、
お互いに与え合っていい関係になる、
はいはい、
でお互いに与え合えてそのデコとボコがぴったりっていうことで、うんうん、それを考えられる、男性女性同士の関係ってそれはうまくいきやすいと思うんですよ。
そうですね、
逆に、はい、なんかこうしてくれるんじゃないかああしてくれるんじゃないかって期待ばっかりだとお互い奪い合いだし、
うん、
それはうまくいかないだろうし、
なるほど、
まあまあまあそういうことでしょうね。
なるほどですね。
まあ、釣り合う人が結局出会っちゃうんですよね。
まあ、うん、似た者同士というか、類は友を呼ぶというか。
そうそうそうそう。だから女性が成熟して、だからいい結婚をしたかったら自分が成長して、
うん、
でそれは女を磨くっていう人間として成長するべきだと思うんですよね。
そうですね、僕はね、
うんうんうん、
はいはい、うん、私もなんかその辺を、うん、例えば、ね、婚活でいうと結婚という感じではなくて、
うんうんうん、
その人生どう歩むかとか、
うんうん
うん、こういう人生を生きたい、こういうライフテーマを送りたいっていうその姿勢とか目線がそういう風な、なんだろう、雰囲気をこう出したりとか、うん
はいはい、
うん、そういったこう姿勢を見せてくれたりとか、
うんうんうん
うん、という感じだと思うんですよね。
そうですね、
うん、そうか、分かりました、
はい、
ですね、今回そのアゲマンというテーマが出たんですけども、
はい、
ちょっと森野さん、ちょっとこの今回ちょっとあれですけど、次回ですね、
はい、
森野さんが思うアゲマンということとか、
うんうん、
あとそのよく女性でその、ね、男は母性がある人が好きとかいうことで言うんですけど、
はいはいはい、
いや男は母性っていうけど、男が考えてる母性、女性が言ってるのとちょっと違うよとか、
あ、はいはいはいはいはい、
っていうのがね、結構こうあったりするんですよね。
ああ、そうですそうです、僕がちょっと、うん、思ってるやつで、例えばその今の D、うん、みたいな動画共有してる、はいはいはい、アダルト動画共有してる大手のところで1位巨乳、まあ、うん、2位3位熟女人妻とかになって、まあで10位ぐらいにこう女子高生とか女子大生とか入ってくるんですけど、
はいはいはい、
っていう風に聞くと、じゃあ男の人は母性を求めてるの、いや私母性を求められたくない、うん、女として見られたいみたいな女性が結構多いなってことに気づいたんですよ、
うんうん、
ところがで、そう言われると男性って黙っちゃうんだけど、その時に女性が言ってる母性の意味と男性が受け取ってる母性の意味が違うってことに気づいたんです、
うんうん、なるほどですよね、
うんうん、だからまあその話が次回できたらきっとその
そうですね、
うんうんうん、熟女を求めてる人に対しても、あ、私は女として見られてるんだなっていうふうに思えるのかなと思って、
そうですね、うん、そこ結構大事ですよね、
うん、大事なところですね、
うん、ただそのマザコンっていうかそういうふうにそこだけで落とさないでねっていうのはなんか男の意見っていうのもあるんですので、ぜひ次回も聞いていただけたらと思います。
はい、よろしくお願いします、はい、
じゃあ今回ですね、紹介したその動画の、紹介ですとか、
はい、
萌野さんのお仕事のことですとか、
はい、
あと YouTube チャンネルの、こととか、概要欄にすべて、載せておきますので、皆さんにチェックしていただければと思いますので、ぜひご覧ください。
はい、
萌野さんの方から何かお知らせがありますか、うん、
あれを載せておきますか。男は若い女が好きは嘘の動画が3つぐらいシリーズであるので、じゃあそれのリストのリンクとかを載せておきますかね、
はいはい、あ、わかりました、はい、じゃあそのリンクを貼り付けておきますので、
はい、よろしくお願いします。
はい、わかりました。じゃあ本日も森野さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。